ここ数週間にわたって聖書で教える信仰というものについての学びをしてきております。聖書で教える信仰とはどういうものを言うのか、神の家族の神の子供である私たちクリスチャン一人一人がどのようなことをすれば天と地を喜ばす信仰となるのか、どのようなものを基盤として信仰を使うことで神様に力を出してもらうことができて、私たちが望んでいるものを現実のものにすることができるのかというやり方について、聖書ではどのように教えているのかということを学び、そして学んだものを実際に使うということをこのシリーズでの学びの目的としているわけです。聖書で教える信仰というものには3つの種類があります。一つはエペソビテの手紙の2章で教えている信仰です。神様が賜物として与えてくれる信仰で、極端な言い方をすればあなたが救われるために必要な信仰です。聖書でいう救いという言葉にはいくつもの意味があるんです。永遠の命を得る、つまりクリスチャンになる、病気が癒される、災難に遭わない、災難から守られる、苦しみからサタンが持ってくる苦しみから逃れることができる、この種類の信仰は、つまり救いに導く信仰というものは、あなたが福音を聞くことによって、つまりイエス・キリストが十字架でどのようなものを達成してくれているのかということを聞くことでもって強くなっていく信仰です。ローマ人への手紙の10章17節で、信仰は聞くことから始まると言っている種類の信仰です。二つ目の種類の信仰というものは、ローマ人への手紙12章で教えている信仰です。この種類の信仰は、あなたが、あれ私も同じです、クリスチャン生活をしていくときに心の一心によって自分を変えることでもって、つまりあなたが従来持っていた考え方を神の言葉に従った考え方に変えることでもって成長していく信仰です。慎み深い考え方をすることでもって、つまり御言葉で教えているものに忠実に従おうという努力をすることでもって成長させることができる種類の信仰です。三つ目には、御霊の賜物による信仰です。神様を信頼し、神様の言葉約束を信頼することでもって、それでたとえサタンがどのような形での攻撃してこようとしても、たとえ周りの状態がどのように変わろうとも、最後の最後まで神様の約束を信じ続け、信頼し続けるという決心と決意と実践でもって神様が力を表してくださる種類の信仰です。そしてこれまでの学びは、神様は神の民の動きのどの面を神様が望んでいる信仰の行動であるという評価をしているのかという点について、ヘブル人への手紙11章に書かれている昔の人たちがどのような行動を取ったので神様から称賛される信仰という評価を受けたのかという点の学びに入ったわけです。今日はヘブル人への手紙の11章の17節から入ってきます。ヘブル書の11章の17節から入ってきます。こう書いてあります。11章の17節から読んでいきます。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることができると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。昔アブラムと呼ばれていた時代にも、そして主によってアブラハムという呼び名に変えられてからも、また妻サライも神様によってサラという呼び名に変えられてからも、いろいろと苦しいところを通り、やっと神様からの指示に忠実な動きを通るようになり、アブラハムが100歳の時に、そして妻サラが90歳になった時に、二人の間で跡取りイサクが生まれたわけです。このイサクがある年齢まで成長した時に、これは創世記の22章によると、神がアブラハムに向かってイサクを生贄として捧げなさいという指示を与えております。読んでみましょう。創世記の22章の1節と2節と読んでみましょう。こういう指示を神様が アブラハムに与えました。創世記の22章の1節から読んでいます。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。これまず思い出していただきましょう。神様はアブラハムとサラとの間で生まれてくる子供イサクに対してどういう約束をしているのか。創世記の17章の19節では、17章の19節ではイサクとイサクから生まれてくる子孫のために永遠の契約を成立すると言ってるんです。同じ創世記17章の21節では、これ読んでみましょう。17章の21節読んでます。こう言ってる。しかし私は来年の今頃サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てる。そして創世記の21章の12節では、21章の12節ではこう言いました。すると神はアブラハムに仰せられた。その少年と、これはイシュマエルのことなんですが、あなたのはしためのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから生まれ出てくるものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。こういう契約が神様とアブラハムとの間で、神様とイサクとの間で成立してるんですよ。こういう契約があるのに、まあ、契約という言葉はですね、どういうものなのかちょっと申し上げましょう。契約というのは、聖書で言っている契約というのは、その人の命をかけて守り通さなければいけないものなんです。こういう契約が成立しているのに、神は絶対的な権威、権力を持つ方はアブラハムに向かってイサクを全焼の生贄として私、神に捧げなさいという指示を与えているんです。全焼の生贄というのは、生贄となっている動物の血を流す、つまり殺す、その上でもってその遺体を火で焼いてしまう、残るのは灰と骨だけになるという儀式です。どうしようか、イサクを殺さなければならない。100歳になってやっと跡取りができた。これからは子供生まれることもないだろうと。そんなのにその一人を殺さなきゃいけない。イサクをどっかに隠すことできないだろうか。どうして神様こんな命令をするんだろうか。本当に神様から来たんだろうか。誰かイサクの身代わりになる子供を探して、イサクの格好をさして全焼の生贄とすることはできないだろうか。まあ、アブラハムはですね、こんなことを考えなかったんですよ。どういうことしたか、22章の3節って言ってましょう。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、2人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。3日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。さあ、ここでもってですね、皆さんに想像していただきましょう。アブラハムがどういう気持ちでいたのか想像してみてほしいんです。どういう心境で一晩過ごしたか。神様から指示を受けたのは、これは多分夜だろうと思うんです。幻で受けてるわけですから。そうすると朝起きなきゃいけない。ところがですよ、どういう心境で一晩過ごしたかと私が質問すると、皆さん多分ですね、別のことを考えるだろうと思う。何かというと、この新改訳聖書にはですね、原本にあるんだけれども、この新改訳聖書には書いてない言葉が3節にあるんですよ。だから皆さん読んだって分かりかないわけです。どういうのかって言ったらですね、この3節の初めの方にこう書いてあるんですよ。3日目に、いや失礼します、翌朝早く、じゃその次なんです。翌朝早く起きてという言葉が原本にはあるんですよ。新改訳聖書にないんです。翌朝早く起きて、これ何意味してるか、前の晩にぐっすり眠っていたということが意味するわけでしょ。これ原本にあるんですよ。どんな気持ちで焚き木を用意したか。イサクと肩を並べてモリアの地に行く途中、3日間どんな気持ちでイサクを眺めていたか、後ほど答え出しましょう。5節に行きましょう。 それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい、私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。どういう理由で、何を基準としてこういう言葉を口から出したのか。神様の命令はイサクを全焼の生贄として私に捧げなさいというものなんですよ。もしもアブラハムがこの命令に忠実に従えばイサクは死ぬんですよ、灰になるはずなんですよ。6節いきましょう。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその息子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。お前が生贄だとちょっと言い切れないでしょ。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。これは信仰の言葉ですよ。神自身が生贄を備えてくれる。ところがその次どうしたか。9節いきましょう。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。さあアブラハムはどんな気持ちでいた。生贄となるために縛られて焚き木の上に寝かされているイサクはどんな気持ちでいたか。10節いきましょう。アブラハムは手を伸ばし刀を取って自分の子を放ろうとした。つまり自分の子を殺そうとしたわけです。この時のアブラハムの気持ちがどんなだったか想像できるか。さあこうなってくるとですよ、神はアブラハムを試練に合わせたという一節の言葉がどういう意味を持つのか調べなければいけなくなるわけです。本当に正しく我々解釈できるかどうか。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。ヘブル語です。これはナーサーというヘブル語なんです、まあ、発音はあまり上手くないかもしれないけど、このそんなような発音です。意味するものはこれ3つある。ナーサーという言葉は3つの意味を持ちます。1つはテストをする、2つ目は苦しみを通す、これは試練を与えるということなんです。3つ目は何かを証明する。多くの神学者も聖書解説書も、そして教会もクリスチャンもこの言葉についていろんな解釈してるんですよ。ナーサーという言葉をですね、こんなふうに解釈してるんです。その一つ目は、神様はアブラハムをテストしたという解釈をするんですよ。この22章の一節から、アブラハムがどれほどに神様の命令に忠実であるのかということを神様がテストした。そしてアブラハムにとって一番大切にしているものを、この前に一人子イサクを生贄に捧げなさいという法外な要求に対してアブラハムがどういう反応をするのかを見るためにテストしたという解釈が一つ目です。この解釈から多くの教会でこんなことまで言うんですよ。クリスチャン夫婦の間に子供が生まれました。長いこと待ち望んでいた子供が生まれたけれども、5歳になった時に一番可愛い盛りに交通事故で死んだ。で教会でこういう説明をするんです。この夫婦が、この子の両親がクリスチャンとして神様を信じ通すかどうかというものをテストするために、つまりこういう悲劇が起こってもなお神様から離れないでいるかどうかをテストするために、神様が子供を殺したと解釈するんです。そうしておいて、神様は苦しみを持ってきてあなたをテストする。アブラハムもイサクを生贄として捧げるという形で信仰がテストされたなんていう解釈するんです。そしてその裏付けまでする。ヤコブ書の一章二節なんかを引用するんですよ。試練が合うときにこの上ない喜びと思いなさい。まあこういう解釈が正しくないというのはこの教会に来ている皆さんにも分かっていることだと思います。試練は、試みはサタンが持ってくるんですよ。 神様は苦しみを持ってきてあなたのクリスチャンの信仰を試していくことはしない方なんです。二つ目の解釈に行ってみましょう。この二つ目の解釈は大変に巧妙なものなんです。巧妙な言い訳をするんです。だから注意して聞いていないとあなたもこの解釈が正しいものと信じ込まされてしまうぐらい巧妙ですよ。こういうんです。人は試練を通ることで成長する。だから神の友と呼ばれるほどの人となるためには神はアブラハムに非常に厳しい要求をして試練に合わせることでもってアブラハムの成長を図ったという解釈をするんです。例えばですよ、神様はあなたに経済的に祝福を与えてくれます。これはですね、神様からの祝福なんだけれどもそれと同時に神様からのテストですなんていうようなことを言うんですよ。神の国のためにその祝福を使うのか、それとも手に入れた祝福、富を愛するものと何のかということをテストするためにあなたに祝福を与えるんだなんて説明する教科もあるんですよ。で、テストなんだから神様の方ではあなたに経済的な祝福を与えたとしすぐ後でもってそれを神様に返せと言ってくることがある。そしてそういうものにかじりついていないようにするためにそれにかじりついてしまって神様に返すことができないほどにならないようにするために神様がテストをする、証明させるという説明をするんですよ。そしてですよ、神様はアブラハムに跡取りイサクを与えた。で、アブラハムがイサクにどれほどの感情愛情を持っているのか、神様より大切に思っているのかどうかを調べるために生贄として捧げなさいという命令した、テストしたという解釈をするんです。そしてですね、こんな説明まで付け加えるんですよ。ヘブル書の11章の17節を、これ先ほど読んだところなんですけども、これを一緒に加えてですね、こんなことも言ってます。サタンは悪をもってあなたをテストする。神様は善でもって良いことでもってあなたをテストする。それであなたがどれほど成長しているのかを調べるなんていうのが多くの心理学者、聖書解説書と教会での解釈なんです。事実はこういう解釈が多くの人の間でなされているんだけれども、これぐらいこじつけの説明はないんですよ。だからもしもですよ、こちらでこういう点を指摘したらば、質問したらば、こんなふうな解釈をしている人たちにはですね、答えることはできないものになります。こうやったらどうなるか。サタンは悪でもって神の民をテストする、神様は善でもって神の民をテストするという解釈を言い訳をしているけれども、イサクを100歳になってやっと生まれてきた一人子を殺して灰にしてしまうということは、アブラハムの立場から見たら良いことか、それとも悪いことか。神様はアブラハムに向かってイサクから生まれるものがあなたの子孫と呼ばれる約束しているんですよ。それなのにそのイサクを殺して灰にしろという、アブラハムにしてみれば何を基盤としてイサクを生贄とすることがアブラハムにとって良いことであるという解釈をすることはできるか。じゃあこういう質問したらどうなるか。こうなると神様であろうとサタンであろうと同じことしてるじゃないかという解釈になるわけです。だからこの二つ目の解釈は私たちが少し考えていけば納得できないものだって、聖書の教えから見ても受けることはできないものになるわけです。この少しばかり聖書の教えを調べていればですね。3つ目の解釈として多く言われることは、このナーサという言葉を証明したという意味に解釈をしてこんな説明をするんです。アブラハムがどれほどまでに神様の指示に対して忠実なのかということを証明した、誰に、多くはサタンに証明したという説明をするんですよ。アブラハムは信仰が深かったので神様が無茶な、理屈に合わない無鉄砲な命令をしてもその命令に忠実に遂行する、これを神様はサタンに証明したという説明するんです。質問となるのは、私たちの方で考えてみなければいけないことは、神様は自分の身内のものを、神の民を どれぐらい信仰があるのか、どれぐらい神様の指示に忠実なのか知っていないのか。知ってますでしょ。ならば神様、自分の身内の者の忠実さを、いろいろの苦しみ悩み痛みを持ってきて神様の敵であるサタンに証明する必要があるか。サタンから攻撃をされないように守ろうとするのが神様なわけでしょ。神様はアブラハムが神様の指示に忠実であるということを知っていたんですよ。アブラハムの子供に、家族の者に死の道を守らせるということも知っていたんですよ。神様の命令、アブラハムに向かって神様が頼んだものは必ず遂行するということも神様は知ってたんですよ。アブラハムをテストをする、苦しみを通す、サタンに向かって何かを証明するためにイサクを全焼の生贄に捧げるに死を出すという必要は全然ないんですよ。証明しましょうか。創世記の18章を見ていただきましょう。創世記の18章の16節から読んでいってみましょう。創世記の18章の16節から読んでいきます。その人たちは、これは実は主と天使2人なんですけども、そこに立ってソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていた。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。これソドムとゴモラの町を潰すということなんですよ。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、義と公正を行わせるからというのが正しい訳になります。主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。さっき言いましたよ、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、義と公正を行わせるから、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するために彼を選び出したんだと言っている。なのにサタンに向かって証明する必要があるか。ないでしょ。創世記の22章の1節に戻りましょう。こう言ったんですよ。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。アブラハムにナーサーしたという言葉の解釈についてですね、実は多くの神学者、聖書解説書、そして教会の牧師が見落としているものがあるんですよ。この見落としているものを基盤として、この創世記22章の一節の試練に合わせたという日本語に訳されているところを分析をしてみると、ナーサーという言葉の意味が今までに解釈をしているものと全く違った意味になります。聖書で証明します。まずですね、創世記の15章の18節に戻ってみましょう。何箇所か引用します。創世記の15章の18節を見ていただきましょう。どういうことが書いてあるか。こう書いてあるんですよ。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川までというふうにして契約したという。創世記の17章の一節から見ましょう。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全くものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼につけて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名もアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。あなたは契約を結ぶ。これ血の契約ですよ。破ることのできない契約ですよ。17章の21節見ていきましょう。 しかし私は来年今頃サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てる。さあ何を私が言いたいのか。この創世記22章1節での試みに合わせたナーサという言葉の意味を血の契約という面から解釈したらどうなるのか。ごくかいつまんで血の契約とはどういうものなのか説明いたしましょう。詳しくはですねもう本にして書いてあるからあれ読めば分かると思います。聖書でいう契約というもの、これは人と人との間で成立している契約でも同じなんです。血をもとにしてその人の命をもとにして成立をさせる契約というものでも、契約を成立をさせている両方の間では、両方の人の間では、この場合神様とアブラハムとではお互いに同格になるんですよ。契約においては対等なんです。お互いに兄弟になるんです。同じ命が二人の命を一つとしたものが、新しくなった命が二人の体に宿るということになるわけです。だから自分にこちらに必要なものがあって、しかも自分では満たすことができないけれども契約の相手にはそれを満たすことができるというものがあったらば、それを相手に要求して、あたかも相手の中にいる自分が必要としているものとして、相手もそれを必要としているという関係に立つという動きを取ることができる関係にあるのが血の契約の関係なんですよ。言い方を変えましょう。契約の一人が必要とするものは、相手から受けたい祝福は相手にしてみれば満たさなければいけない契約の義務となるんです。神様がしてほしいと言っているものはアブラハムにしてみれば契約の義務になるんですよ。あたかもアブラハム自身がそれをすることが必要であるという態度、心の行動を取らなければいけないんです。ところがそれだけで終わらないんですよ。このアブラハムの行動に伴って今度は神様の方ではアブラハムを祝福する義務が生じるんです。神様が今度アブラハムを祝福しなければいけない立場に置かれるんです。この関係を神様がアブラハムに証明するために、これがナーサーというヘブル語ですよ。神様はアブラハムに向かって、あなたの一人子を生贄として私に捧げなさいと言ってるんですよ。アブラハムがそれをしたらどうなるか。今度は神様が一人子をアブラハムのために、アブラハムの恩恵を受ける子孫のために捧げることになるんです。アブラハムは知っておりました。血の契約によればアブラハムが、あるいはアブラハムの子孫が神様から祝福を受けるためには、神様に対して契約の義務を果たさなければいけない。自分の方が先に契約に基づいて神様を祝福することでもって神様から祝福を得ることはできるし、また神様からの祝福を期待することはできるようになる。契約に基づいて、つまり神様がアブラハムから受ける祝福を出発点として、神様が契約の人に与える祝福というものは、つまり神様が義務として返してくれるものは、アブラハムが神様に向けて果たす契約の義務よりも数倍数十倍大きなものであるということをアブラハムは知ってたんですよ。だから神様の申し出に対して一人子イサクを全焼の生贄に捧げるということに関して、アブラハムは焚き木を割り、火と刀を用意して神様に指示された山に出かけているわけです。この点については創世記の22章15節から書かれているところで証明することができます。だけど今話を元に戻しましょう。創世記の22章の7節と8節と今一度読んでみましょう。イサクは父アブラハムに話しかけて言った。お父さん、すると彼は何だイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。全焼の生贄のための羊はどこにあるんですか。アブラハムは神自身が備えてくれる、これがジェホバジャイラなんですよ。この時点ではアブラハムは全焼の生贄のための羊はどこにから来るのか分かりませんでした。 けれども自分の子イサクではないということを信じきっていたんですよ。9節いきましょう。2人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子を放ろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼びかけ、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。これ気をつけてくださいよ。これ多くの人が間違うんですよ。12節でもって、あなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げたというところを単独に取り上げて、この意味を解釈しようとしてはいけないんですよ。なぜか、この12節には16節、18節がついてるんです。だけど今は13節から言ってみましょう。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全身の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所、アドナイ・イエルと名付けた。これはジェホバ・ジャイラというのを私は言い直しをしている。アドナイというのはジェホバというふうな言い方もできるからです。イエルという言葉からジャイラという言葉の私はいいと思うからですね。アドナイ・イエルとかっていう言葉をとかしています。今日でも主の山の上には備えがあると言いつらえていると言っている。15節でいきましょう。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これが12節に結びつくんですよ。これは主の見つけである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから。さあ、今度は神様がアブラハムを祝福する立場ですよ。私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海上の砂のように数多く増し加えよう。で、あなたの子孫はこの敵のものを勝ち取るであろう。勝ち取るであろうじゃない、敵のものを絶対勝ち取る。法律的な用語です。あなたの子孫によって地の全ての国々は祝福を受けるようになる。私、あなたが私の声に聞き従ったからである。分析してみましょう。あなたが私の言うことを聞き、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、契約に基づいて私も私の一人子を惜しまないであなたのために捧げようという言葉がこの裏にあるんですよ。そうしておいて、あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。サタンに支配される生活が終わるというだけでなくて、サタンを支配するようになる。さあ、これをどうしたか。これを神様の方ではこの世でもって一番最高のものでもって、つまり私にかけて誓うと言ってるんです。私、神がどういうことをするのか、あなたに、アブラハムにナーサーする、証明する。これ22章1節ですよ、と言ってるんですよ。だから22章の1節でもって、神はアブラハムにを証明した。何を証明したか。アブラハムはこれだけ動いたから、神様は今度は一人を送る約束するための証明なんですよ。どうやって実際送ったか、ヨハネの福音書3章見てみましょう。ヨハネの3章の16節ではこうなんですよ。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。コリント第2の手紙5章に行ってみましょう。コリント第2の手紙5章の21節では、神は罪を知らないかと私の代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。これ神様してるんですよ。そうしておいて、マタイの福音書の16章を見ると、マタイの福音書16章を見るとどういうことをイエス様自身が言ったか。マタイの福音書16章の13節から見るとこういうことをイエス様が言ったと記録されているんですよ。さて、ピリポカイザレの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。 彼らは言った、バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言ってます。イエスは彼に言われた、あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った、あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた、バリオナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、客地を見たらですね、肉や血ではなく天にいます私の父です。でも私もあなたに言います、あなたはペテロです、岩です。私はこの岩ペトラの上に、もっと大きな岩ですの上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれに打ち勝っていません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、その天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、その天においても解かれています。ハデスの門というのは敵の門というと同じ言葉でした。これ創世記のそうすると22章の言葉と同じになるわけですよ。その敵の門に勝ち取る、創世記22章でのアブラハムの動きというものは血の契約というもの、血で成立をする契約というものを理解をしていないと、どういう理由で神様がアブラハムに向かって一人子イサクの命を生贄にするように命令したのかということがわからないで終わってしまいます。けれどもアブラハムがこういう行動に出たから、神様の方でも同じようなことをする立場に神様自身を置くことになるんですよ。今度は神様の一人子を生贄にしなければいけない立場に神様が自分自身を置いているわけなんです。だからヨハネの8章では何ということになったか、ヨハネの福音書の8章を見ていただきましょう。ヨハネの福音書8章の54節から見ていきましょう。イエスは答えたというところがいきます。ヨハネの8章の54節から言ってみましょう。イエスは答えられた、私がもし自分自身に栄光を期するなら、私の栄光は虚しいものです。私に栄光を与える方は私の父です。その方のことをあなた方は私たちの神であると言っています。けれどもあなた方はこの方を知っていません。しかし私は知っています。もし私がこの方を知らないというなら、私はあなた方と同様に偽り者となるでしょう。しかし私はこの方を知っており、その御言葉を守っています。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った、あなたはまだ50歳にもなっていないのにアブラハムを見たのですか。イエスは彼に言われた、まことにまことにあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。この56節見ていきましょう。私の日を見て何を見たのか、アブラハムがイサクを通して契約の義務を果たしたから、今度は神様天の父が契約の義務としてご自分の一人子を十字架につけてアブラハムの子孫を救うことができる道を開いた。これが現実となる日をアブラハムは霊の上で見た。それを見て自分の一人子を生贄とする指示にしたかったことがどういう成果をもたらすものなのか知って喜んだと書いてるんですよ。ヘブル書の11章に行きましょう。ヘブル書11章の17節今一度読んでみましょう。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対してイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることができると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。もう一度分析しましょう。試みられた時、イサクを生贄に捧げるように指示を受けた時、約束を与えられていた、イサクからあなたの子孫が生まれると約束を受けていた、だから自分のただ一人子を生贄として捧げたと書いてある。この時にアブラハムの心に浮かんだのは、言い直しをしましょう、アブラハムが固く信じていたものはイサクは生きる、たとえイサクが生贄として生けるとなったとしてもイサクは死ぬことはない、必ず神様が生き返らせてくれるということを信じたんですよ。たとえナイフがイサクの体に刺さって イサクは血を流すようなことがあっても神様は必ずイサクを生き返らせてくれるということを固く信じていたんです。これ19節で考えましたという日本語に訳されているところ、ギリシャ語ではですね、ロジゾマイという意味はですね、判断する、そういう評価をするという意味を持つ言葉がギリシャ語では使われているんだけども、原本では使われているんだけども、ここで考えましたと日本語に訳されちゃってる。意味はですね、信仰で判断して一つの結論に達するということなんです。つまりアブラハムは感覚から知らせてくるものではナイフをイサクの体に突き刺すことでもって、それで血を流すことでもってイサクは死ぬ。ところが神様の言葉では、約束では、イサクからあなたの子孫が生まれるというものなんですよ。アブラハムは感覚から来るものと神様の言葉、約束と比較をして、神様の言葉、約束を信じる方を取ったんです。考えてみてみましょう。この時点までには、アブラハムが生活をしていた時代までは、創世記の2章から始まっております。人アダムとイブとがこの存在して活動を始めた時から、この創世記の22章までの間、約2000年ぐらいの年月があるんですけども、死人が生き返ったという出来事は一度も起きていないんです。神様は誰も死人を生き返らせていないんです。称賛するべき信仰を持っていたとされ、神様の目にとどまり、神様から喜ばれていたアベルでさえも、兄カインによって殺された時には神様生き返らせていないんですよ。けれどもアブラハムは神様を信じたんです。神様の言葉、約束を信じたんです。たとえイサクが死んでも、たとえイサクが全焼の生贄として灰になったとしても、神様イサクを生き返らせることはできると信じたわけです。なぜか、イサクから生まれるものはアブラハムの子孫と呼ばれるという神様からの言葉、約束があるからです。さあ、こういう質問出してみましょう。こういうアブラハムの信仰に比べたらば、私たちの信仰はどういうものなのか。神様の言葉、十字架の死からよみがえイエス・キリストが弟子たちに言った言葉は、病人に手を置けば病人は癒されるという約束なんですよ。イエス様自身は病人に手を置いて癒しました。多くのクリスチャンは病人に手を置いて病人を癒しております。神様の約束があり、見本となる人たちがたくさんいるのに、私たちが信じて病人に手を置くことができない、私にはできませんというクリスチャンがたくさんいるのはどうしてか。聖書にも見本となる約束が書いてない、また誰も見本にする人がいないというときに、あなたはどうするか。アブラハムはあの時点では死人が生き返ったのを見たことがないアブラハムは神様を信じきっておりました。どういうふうに信じたか。もしも今までに誰も死人が蘇ったことがないのなら、私がその第一人者になる、私の手を通して神様は死人を蘇らせてくれるという結論に信仰で達するべきものなんですよ。もしもこの病気で誰も癒されたことがないというのならば、私が癒しを受ける第一号になる、私の病気は神様の力で癒されるというぐらいの信仰を持つべきものなんですよ。けどそれに必要な行動を取るべきものなんです。これがアブラハムの信仰なんですよ。信仰という面においてこのレベルにまで成長することを天の父は私一人一人望んでいるんです。ヘブル書の11章の19節で見ていきましょう。これは型です、という日本語に訳されている。口語訳聖書にはこの言葉はありません。パラボレイというギリシャ語です。例えで話されたというのは例えという訳ですと訳されている言葉になります。皆さんですね、こんなことを聞いたことがあると思うんですよ。 こんなこと言ってる人たちもいるの分かるだろうと思う。イサクという人はイエス様の方であって生き贄となるために祭壇の上に横たわった。でイエス様が十字架につけられた。アブラハムは天の父の方であって私たちのために生き贄を捧げようとしたというような例えをですね、皆さん聞いたことあるだろうと思うんです。どこかで聞いたらと思う。こういう例えは正しくないんですよ。イサクは方としては私やあなたを示しているんです。私やあなたが祭壇で葬らなければいけない身分だったんですよ。けれども神様は私の身代わりを祭壇に置いて罪の贖いをさせているんですよ。生き贄としたんです。アブラハムの場合には角を藪に引っ掛けている羊でした。私の場合にはイエス様が身代わりとなった羊なんですよ。イエス・キリストは私の身代わりとして十字架で死んで罪の贖いをしたわけです。三日三晩サタンの本拠地におりました。私たちがいるべきところだったんです。イエス様は私たちの人類全体の罪の支払いのために肉体が十字架につけられました。イエス様の肉体でもってアダムの時以来の人類の罪の支払いをしたわけです。だからロマ書の8章3節では肉において罪を処罰したと書いてある。それだけじゃない、十字架の上で流した血でもって人類の罪の許しを受けているんですよ。これがエペソの1章7節で言ってる。このイエス・キリストの働きを認めて主とすることでもって人類は永遠の命を受けるわけです。ヘブル書の11章の17節から19節で待って、試みられたという言葉はどういう意味に解釈しなければいけないのかという説明もすでにいたしました。今一度繰り返すけれども、この言葉の意味を契約という立場から解釈をしなければ、書かれているものは聖書を書かした神の霊が私に教えようとしているものを教えようとしているものとは違った意味に解釈をしてしまう危険性が出てくるんです。聖書というのは契約の書なんですよ。神様の動き態度というものは全て神様と神の民との間で成立する契約に基づくものなんです。だからこれが契約の書であって、契約というものを理解していなかったらこんな書かれているものは全然意味が違ったものになっちゃうということをですね、覚えてほしいんです。さあここでもってですね、ちょっと細かく言いましょう。新改訳聖書に訳されている言葉の中でもって、この書かれているものを読む私たちの方でもって間違った意味に解釈をしてしまう危険性があるものをこれから指摘をしています。どこに間違ったような解釈をするところがあるか、今日読んでいるヘブル書11章の17節なんですよ。読んでみますよ。こう書いてあるんですよ。で皆さんどういう感じを持つか。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束がを与えられていましたが自分のただ一人の子を捧げたのです。もう一度読んでみますよ。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが自分のただ一人の子を捧げたのですと書いてある。さあ何が問題か、原本と違うところはですね、彼は約束を与えられていましたがという言葉なんです。原本の意味とは違う印象を与えてしまうものになっております。約束を与えられていましたがという言葉から来る意味は、この言葉から受ける印象というものは約束を与えていたけれども結果的には内容的には約束とは違うものとなったということを表しているのががという言葉でしょ。約束を与えていたけれどもアブラハムは自分のただ一人の子を生贄として捧げたという意味に取れちゃう。これが書いてあるんですよ。あたかも生贄として捧げなくてもいいという約束があったんだけれども、アブラハムの方でもって勝手にイサクを生贄として捧げたという印象を与える言葉になっちゃっています。ところがですね、原本では 新改訳聖書の原本であるネステルの24版ではギリシャ語ではガーという言葉に訳すべきギリシャ語は使われていないんですよ。ギリシャ語で言いましょう。ここに何どういう言葉が使われているか、カイという言葉が使われています。英語で言ったらアンという言葉です。日本語訳したらそして、それに基づいてという意味を持つ言葉ですが、原本では使われているということはですね、原本のままでもってこの新約聖書の原本であるネステル24本に使われている言葉をそのまま日本語に訳したらどういう日本語になるか、こうなるんですよ。彼は約束を与えられていましたので、自分のただ一人子を生贄として捧げたんですということになるんですよ。約束を与えられていたから、自分のただ一人の子を生贄として捧げたんです。どんな約束かもう分かるでしょ。その約束が18節19節なんですよ。この約束なんです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのです。彼は神には人を死者の中から蘇らせることができると確信を持っていました。信じていました。で、彼は死者の中からイサクを取り戻したんです。日本語の聖書でもって、もう一つですね、小約聖書というのがあります。今日持ってこなかったけれども、小約聖書というものではヘブル語のヘブル書の11章に19節では、ヘブルの11の19ではそのまま引用しますよ。引用したものこう書いてるからそのまま読んでますよ。それは彼が神は死人の中からでもイサクを蘇らせることはおできになると考えていたからです。実のところイサクは比喩的には死んだ、潜在的には生き寝とされたという意味では、彼は現に死人の中からイサクを取り戻したんですというわけになっている。だからここでもって、この訳をですね、がイサクを捧げ約束を与えられていましたがという言葉にしているゆえに、全部おかしな意味なんですよ。約束され与えられていましたのでと言ったらば、アブラハムの行動は当たり前の行動だということになるんです。生贄を捧げるのが当たり前だということになるんですよ。さあ、ここで考えてみていきましょう。あなたはアブラハムが持っていた信仰よりももっと高いレベルの信仰を持つことができると考えるか、それともアブラハムが持っていた信仰というものはあなたがどんなことをしても近づ追いつくことはできるものではないと考えるか。これは本当はですね、アンケートを取りたいんです。一人一人名前を書いてですね、できるできないというのを書いても出してほしいぐらいなんですよ。証拠として取ってきたぐらいです。もしもあなたがイエス・キリストを救い主と受け入れて、神の家族の神の子供として存在しているあなたが、イエス・キリストにあってどんなものが与えられ、あなたが使うことができ、どれだけの権威力が与えられ、なおかつ神の霊が宿り、神の霊に導かれる生活を送ることができるようになっているのかということを認識のし直しをしたらば、おのずと答えが出てくることになります。この聖書があります。だから神様が死なさいということを行動したときに、どういう結果を手に入れることができるのかということは、この聖書に書いてある具体例と聖書で約束しているものとでもって推測をすることはできます。期待することはできるものになっている。アブラハムには参考にする聖書がありませんでした。私たちには聖霊が宿っています。その聖霊はあなたは離れない約束している。だからあなたが必要と思うときにはいつでも聖霊からの導きが与えられるようになっているんですよ。アブラハムをはじめとして古い契約の時代の人たちは誰であっても聖霊の方で必要と判断したときにだけその人に導きを与えて、その任務が終わると聖霊はその人から去っていってしまいました。だから主の使いがアブラハムに現れたときに、何年に一遍の率で現れたか、何年間が経ってポコッと現れて、またすぐそのまま どうじゃうんでしょ。私たちにはイエス・キリストを救い主と受け入れて救われた時点でもって神様の方から一つの量の信仰が与えられております。この信仰の量は天の父がイエス様に与える信仰の量と同じ量なんですよ。そしてそれをさらに成長していくことができるように、神の言葉、 聖書が準備され、過去、まあ、4000年と言ってもいい、6000年と言ってもいい、近い区の先輩たちの経験を生かすことができるようにまでなっているんです。イエス・キリストの十字架の死と蘇りとでもって、サタンもその手下どもも力抜きにされております。しかもそのサタンがその手下どもを力抜きにしておく権威、道、手段は私一人一人与えられているんですよ。必要と思う時のいつでも自由に使うことができるようになっているんです。アブラハムをはじめとして古い契約の時代の人たちは誰であってもサタンを力抜きにしておく権威、道が与えられておりませんでした。だから神様から死なさいという指示により忠実に従うことが必要であったんですよ。私たちにはこういうものが全部揃っているんです。だからイエス様が何と言ったか、ヨハネの福音書14章の12節ではイエス様が何と言ったか、私イエスを信じる者は私の行う技を行う、それよりさらに大きな技を行うことができるという約束、宣言までしてるんですよ。だから現在のクリスチャンは一人一人がアブラハムが持っていた信仰の行動よりもさらに優れた行動を取ることができるようになっているんです。だけどそれを多くのクリスチャンは認識をしていない、ましてそれを行動に移そうともしていない。まあその先進みましょう。ヘブル書11章の20節と21節に進みます。信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエソを祝福しました。その次21節です。信仰によってヤコブは死ぬ時ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しましたというのが、この2つ目先に行きましょう。21節です。信仰によってイサクは自分の2人の子供をおのおの祝福したと書いてある。どんな形の祝福をしたのか調べていきます。信仰によってヤコブは自分の11番目の子供ヨセフの2人の子供をヤコブにとっている孫を祝福したと書いてある。さあここで質問なんです。自分の孫を、しかもヨセフの子供である2人の孫を祝福するのに、どうして信仰によってという言葉が使われなきゃいけないのか、なんか特別な意味があるのか、どういう意味を持っているのか、まあ、20節に戻りましょう。イサクはどういう生活をしていたのか、そういうことを聖書で、旧約聖書で調べなければこの20節の言葉の意味を理解することはできないでしょ。ここでもってですよ、まずこの20節でもって、ヘブル書11章20節でもって、イサクは未来のことについてヤコブとエソを祝福したと書いて、この順序を気をつけてくださいよ。なぜかというと双子のうちの長男はエソだからですよ。まず創世記の25章でそうだということを証明してみましょう。創世記の25章の19節と20節と読んでみましょう。そこから入ってきましょう。どういうことになるか、創世記の25章の19節からいきます。これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。イサクがバタン・アラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹のリベカを妻にめとった時40歳であった。イサクは40歳でリベカと結婚いたしました。創世記の24章を調べてみると、どういういきさつでもってリベカを嫁さんにもらったのかということが書いてあります。1節から67節まででもって全部これ細かいことが書いてある。後ほど読んでいただきましょう。イサクの父親アブラハムは年長最年長のしもべに向かってイサクの嫁さんを探してくるように指示を与えたんです。今住んでいるカナンの地からイサクの嫁となる人を探してはいけない、アブラハムの兄弟のいる町でイサクの嫁さんを探しなさいという指示を与えました。これ何を意味しているか、イサクという男は40歳になってもまだ自分の嫁さんを選ぶことはできないんですよ。父親 アブラハムはイサクは勝手に嫁さんを選ぶことを許していないんです。イサクは自分にとってどんな嫁さんがいいと自分の意見を言うことも許されていないんですよ。40歳の坊やなんですよ。おやじさんにみんな決められちゃうんです。21節いきましょう。創世記25章21節です。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻レベカは身ごもった。さあ、ここでもって注意していただきましょう。これ前にちょっと説明したことがあるから皆さん覚えてるかと思うんだけども、イサクが40歳の時にレベカを嫁さんにもらったとは言っても、それからすぐに子供が生まれたわけではないんですよ。レベカが子供を身ごもったのはイサクが60歳になった時なんです。25章の26節を見ていただきましょう。その時その後に弟が出てきたが、その手はエソーのかかとを掴んでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時60歳であったと書いてある。40で結婚して60になって子供が生まれました。だからこの21節イサクは祈っていたんですよ。さあ22節いきましょう。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになった時、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私はと言った。そして主の御心を求めに行った。20年の間イサクが祈ったもんだから、この双子が身ごもってレベカのお腹の中で暴れるようになったわけです。だからレベカはですね、こんなことでは一体どうなるのでしょう、私はと言ったと書いてある。原文で直訳をいたしましょう。もしそうならどうして私はこんな、なんですか、言い方変えたら、もし祈りが聞かれて私が身ごもっているのなら、どうして私のお腹の中で二人がぶつかり合っているんですか。ぶつかり合っているとき二人が喧嘩しているということですよ。お腹の中で二人が喧嘩しているのかという質問を主に向けてしたわけなんです。主はどういう答えをしたか。23節、すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民よりも強く、兄が弟に仕える。さあ、この主の予言を覚えててくださいよ。後ほどなるととても大切なことが出てくるからです。25章24節でいきましょう。出産の時が満ちると見よ、双子が体内にいた。これは問題ないと思う。その次です、25節、最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその名を、その子をエソーと名付けた。26節、その後で弟が出てきたが、その手はエソーのかかとを掴んでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクが彼らを産んだ時60歳であったと書いてある。この双子はですね、お互いに少しも似ていないんです。最初に出てきた子供は普段では長男と取り扱われて、双子の兄という立場にいる子供をエソーと名付けました。体中毛だらけだという。後から生まれてきた子供は双子の弟をヤコブと名付けた。ヤコブという名前の意味はかかとをつかむという意味だとここで書いてある。これは大変に上品な表現になっております。実際の意味はですね、このかかとをつかんでどういうことをしたか、他の人のかかとをつかんで、つまり他人の努力を踏み台にして自分がのし上がろうとする人という意味があるんですよ。口がうまい人、詐欺師、ペテン師という意味を持つ言葉です。ヤコブというのは。27節でいきましょう。この子供たちが成長したとき、エソーは、兄さんの方は巧みな漁師、野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。兄さんの方は漁師、筋肉もたくましく、父はイサクは誇りに思っている息子です。弟ヤコブは、これ穏やかな人という約束、言葉が書いてある。ヘブル語はですね、トーブという言葉なんです。この言葉は、トーブという言葉はですね、ここ一箇所にしか使われていない言葉なんですよ。だから特別な言葉なんです。意味は、 ありきたりの人、見栄えのしない人という意味なんです。兄さんエソーは山や野原を歩き回り獣を取ってくる人になりました。弟ヤコブはどういうことをしたか、うちの中でスープ作ってる男なんですよ、女みたいに。29節出てきます。28節までいきましょう。イサクはエソを愛していた。それは彼が猟の獲物を好んでいたからである。レベカはヤコブを愛していた。さてヤコブが煮物を煮ているとき、エソが飢えつかれて野から帰ってきた。エソはヤコブに言った。どうかその赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢えつかれているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。赤い部です。それとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。エソは、見てくれ、死にそうなんだ。長子の権利など今の私何になろうと言った。そこでヤコブは、まず私に誓いなさいと言ったので、エソはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエソにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エソは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエソは長子の権利を軽蔑したのである。実はそれだけじゃないんですよ。弟ヤコブはありとあらゆる機会を捕まえて自分を有利になるようにことを運ぼうとするわけです。長男の権利も一皿の煮豆と取り替えちゃってる。これ長子の権利という言葉があるんだけど、これどういう意味を持ってるか。神様が、実はこの時もすでにそうなんだけども、後ほどなるともっとこれはっきりするんですけども、イスラエルの民の繁栄を図るために、このアブラハムのこの時にも同じなんですよ。神様が決めた制度によって3つの特典が与えられているんです。長男には3つの特典が与えられている。その家族での支配権を持つ者となる人なんです。親が死んだ後でもって財産を受け継いで自分の弟や妹の世話をする人が長男としての特権を持っている。財産全部受け継ぎます。その家族の中で祭司の役割をする人なんです。その家族の中では自分の弟妹が結婚して独立するまでは長男が霊的な指導者の立場に立つんです。神様と家族との間の取りなしをして、捧げ物もどんなものを捧げたらいいのかなっていうことも決める権威までも持つ人になります。それだけじゃない。親からの遺産を相続するときには弟一人一人が受け取ることができる分よりも2倍のものを受け取る権利が与えられております。まあこのこと自体はですね、今回のシリーズの学びには直接関係がないからですね、もっと将来になって時間があったらもっと細かい説明に入ることにいたしましょう。こんな風にして神様はアブラハムの家系を繁栄させようとして、こういう特権を長男に与えているんです。ところがですね、兄さんエソーはこういう特権をバカにしたわけです。というよりも一杯のスープと取り替えました。長男の特権を持っていることよりも今のお腹が空いている状態を満たす方を選んだわけです。だから聖書では兄エソーのことをどんなふうに言っているか、ロマ書の9章をまず開けていただきましょう。ロマ書の9章ではエソーのことをこう言っているんですよ。ロマ書の9章の10節から見ていただきましょう。ローマ人への手紙9章の10節から読んでいきます。このことだけでなく、私の先祖イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いにはよらず召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛しエソを憎んだと書いてある通りですって。なんで憎んだのか。マラキ書の1章ではマラキの1章では2節でもって、私はあなた方を愛しているとしは仰せられる。あなた方は言う、どのようにしてあなたが私たちを愛されたのですかと。エソはヤコブの兄ではなかったか。私はヤコブを愛した。私はエソを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の継いだ地を荒れ野のジャッカルのものにした。ヘブル書の12章に行ってみましょう。ヘブルの12章では16節でもって、 また不貧困の者や一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエソのような俗悪なものがないようにしなさいとまで言っている。どうして神様主はエソに対してこういう態度を取るのか。ヤコブを愛した、これ新約聖書でこれギリシャ語です、アガパオという言葉が使われている。詐欺師と呼ばれペテン師という名が付けられているヤコブを愛し、人間的に見たらば当たり前の行動をとっているようなエソを憎んでいるのか。でこんな質問が出てくるんですよ。どうして神様主はエソを憎んでいるのか。このことについてですね、多くの解説書ではこのヘブル書12章の16節を引用するんです。エソは長男の権利を、神様が与えている長男の権利よりも一杯の二豆の方を大切に思ったからという理由に挙げてるんですよ。間違いじゃないんですよ。確かにエソは神様から与えられている長子の権利を軽く見ていたんですよ。けれども神様が、主がエソに目を留めず弟ヤコブに目を留めたのはその時になってからではないんですよ。生まれてくる前からリベカのお腹の中にいた時からのことなんですよ。兄が弟に仕えると言ってるんですよ、神様自身が。だから何かもっと深い理由があって神様は兄エソを退け、弟ヤコブを重要視をし、で最後にはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神というものを成立させるところにまで発展させていると見なければいけないんです。それ何なのか。ヘブル書の11章の20節では、信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエソを祝福したと書いてあります。どういう点で父親イサクはヤコブとエソと祝福したのか、どういう内容の祝福なのか、この時イサクが使った信仰とはどういうものだったのか、こういう点についてしっかりとした理解を持っていないと信仰というのは何なのか、新しい面で神様を教えようとしているものを我々は間違った解釈をしてしまう危険性が出てくるんですよ。こうやって見るとですね、父親イサクが年を取って視力を衰えてよく見えなくなった時に、これ後ほど来週戻ってきます、自分の息子次男坊ヤコブと長男エソーと信仰について祝福したという時の信仰というものは、ここまで学びをしてきているアベルが持っている信仰、エノクが示した信仰というもの、ノアが持っていた信仰で、アブラハムや妻サラが持っていた信仰とは内容的に言って違うのではないかという感じがするわけです。質問としなければいけない点は、神様はどういう信仰をイサクがヤコブとエソに示したから称賛に値する信仰という評価をしているのかということが大きな問題になるわけです。何か別な種類というのが、別な角度から信仰というものを見なければいけないものを教えようとしているんじゃないかということなの。それと何なのか、これが分からなければ聖書で教える信仰というのはどういうものなのかといったときに、根本は同じようなものなんだけど、途中でもって枝葉に分かれたときに、その枝葉を見たときに、これが本当に信仰かと思えるようなものにまで及ばなければいけなくなる。信仰だと思っているものは間違いだということになる。だから聖書で教える信仰といったら何なのか、しっかりとした知識を持たなきゃいけないということになるんですよ。まあ、この点はですね、来週入ることにいたしましょう。イサクが自分の二人の子供、双子の子供たちに示した信仰というのは何なのか。神様は兄貴をエソを憎むと言ってるんですよ。弟ヤコブを愛してると言ってるんですよ。でありながらも父親イサクは両方に対して信仰で祝福を与えたと言ってる。どういう祝福なのか、なんでそれが信仰なのかというような点でもってですね、正しい知識を持たないと、理解しないといけなくなるんですよ。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉では信仰がなくては神に喜ばれることはできないとヘブル書11章6節で教えています。その信仰というのは一体何なのかという問題に直面したときに、このヘブル書の11章から示されているものだけで あっても、いろいろな角度からいろいろな内容でもって、これが信仰だ、これも信仰だ、こっちも称賛に値する信仰とあなたが評価をしているというものがだんだんと出てまいります。一体何があなたにとって称賛するべき信仰と見ているものなのか。どうぞ私たちのその姿を、正しい姿を描くことができるものになるよ。そしてそれに伴ってどういう行動を取ればあなたが喜んでくれる信仰となるのか、その信仰を使った時にあなたのどれだけ大きな力を出してくれるものなのかという点に関して、私たちが正しい知識を持つことができるよう、これから先も導きを与えてくださいますようにお願いいたします。で、何があなたが言っている信仰なのか、我々が考えている信仰とどういう点が違うのか、どういうふうに改めなければいけないのか、どういう行動を取ったら信仰の行動なのか、信仰の行動と思って取った行動も、どういうものは信仰の行動でないものとあなたは評価するのかという点に関して、正しい姿が描けるものになるよう、どうぞこれから先もあなたの御言葉を通して導いてくださいますようにお願いします。昔の人たちが通ったその信仰の動きというものでどういうものだったのか、あなたはなぜそれを称賛するといってヘブル書10章に書いているのかという点に関して、そのしっかりとしたものを持つことができるよう、これから先も導いてくださることを信じて感謝いたします。そして私たち自身がこれから先の人生を送るにあたって、その信仰であなたに喜ばれるような動きを取ることができるにどうやったらいいのか、何をあなたが喜んでくれるのかという姿でもって、この部分での信仰は使わなくてもこっちで使えばいい、こっちで使えばいいというふうに、いろいろな角度からその信仰というものを使うってあなたに喜んでもらえるよ、そしてあなたからの祝福を私に受け取る身分となるよ、どうやったらいいのか、さらなる導きを与えてくださいますようにお願いいたします。正しい姿を描けるものになるよ、御言葉を通して教えてくださいますように、こういう祈りをあなたがいつも叶えてくださることをありがとうございます。この祈りと感謝と賛美と主イエスの名を通して天のお父様御前にお捧げいたします。アーメン。